午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。3番倉田貴弘議員、ご登壇願います。
こんにちは。
こんにちは。
新生クラブを代表して質疑いたします。それでは、大きな一番といたしまして、その前に、議案第3号令和2年度立山市一般会計予算1番、歳出第2巻総務費第1項総務管理費第6目企画費説明資料23ページからお願いします。移住定住促進事業について、移住者定住促進助成金について各ご見は少ないのではないかお伺いいたします。2番目といたしまして、第2巻総務費第1項総務管理費第12目諸費説明資料29ページ、防犯カメラの設置事業についてお伺いいたします。市内9箇所とありますが、設置場所はどこでしょうか。また、設置場所は国主をするのか、今後設置予定はあるのか伺います。続きまして3番として、第6巻農林水産業費第1項農業費第3目農業振興費説明資料57ページ、農業者災害対策資金補助金について、何が対象になるのか、そして人数の制限はあるのかお伺いいたします。4番目といたしまして、第6巻農林水産業費第3項水産業費第2目水産業振興費説明資料60ページ、稚貝放流事業補助金について、稚貝放流を毎年のように行うことで、成果は出ているのかお伺いいたします。続きまして5番といたしまして、第7巻商工費第1項商工費第2目商工業振興費説明資料61ページ、消費生活推進事業について、悪徳商法や振り込め詐欺の件数は増えているが、今年の見込み件数と啓発はどのように行うのか伺います。6番目といたしまして、第7巻商工費第1項商工費第3目観光費説明資料66ページ、博物館分館渚の駅立山指定管理事業について、レンタサイクル利用と VR 体験等の反響と、今後、指定管理者が新たに始めるサービスはあるのかお伺いいたします。続きまして、7番目といたしまして、第8巻土木費第4項、港湾費第1目、港振興費。説明資料69ページ、港振興事業について、丸5の新たな航路の検討等とは何ですか、お伺いいたします。8番目といたしまして、第8巻土木費、第5項都市計画費、第4目公園費、説明資料70ページ、都市公園指定管理事業について、昨年、台風の被害がある中、管理が引き継がれましたが、維持管理に問題はなかったのか、また指定管理者が新たに始めるサービスがあるのかをお伺いいたします。9番目といたしまして、第10巻教育費第3項、中学校費第1目、学校管理費、説明資料77ページ。 中学校移転費用について、移転スケジュール案では3学期終了後に運搬作業実施だが、運搬業者だけで対応できるのかお伺いいたします。10番目といたしまして、第10巻教育費、第6項保健体育費、第2目体育施設費、説明資料82ページ、市営プール指定管理事業について、市営プール、括弧25メートル室内ですが、駆逐化しているボイラーの交換は考えているのか、そしてまた、耐震は大丈夫なのか伺います。質問は以上ですが、答弁によりましては、再質問するかもしれません。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
倉田隆弘議員の質問にお答えいたします。議案第3号に関する第1点目、移住定住促進事業についてですが、子育て世代の移住者の実績としては、新規転入件数で見ますと平成29年度8件、平成30年度4件、令和元年度は5件となっており、令和2年度は5件程度の程度を見込んでいます。東京圏からの移住者向け定住促進助成金については、東京23区からの転入者は平成29年度は5世帯5名、平成30年度は3世帯6名、令和元年度は4世帯9名となっており、今までの転入実績を踏まえ5件程度見込んでいます。次に第2点目、防犯カメラ設置事業についてですが、設置場所としては市内の小中学校周辺に設置する予定です。今回の設置により市内14箇所の小中学校すべてに防犯カメラが設置されることとなります。また具体的な設置場所については、設置箇所を避けた犯罪の発生が懸念されるため公表していませんが、設置した防犯カメラには防犯カメラ作動中の表示をし、犯罪発生の抑止効果を引き出すこととしています。防犯カメラについては今後も引き続き立山警察署などの関係機関と協議調整の上、設置を進めていきたいと考えています。次に第3点目、農業者災害対策資金補助金についてですが、千葉県災害対策資金には経営安定資金と施設復旧資金の2種類があります。経営安定資金は農業の再生産に必要な種苗や肥料、農薬などを購入するための資金が貸し付けの対象となり、施設復旧資金は台風被害等で損壊したビニールハウスなどの農業用施設を現状に復元するための資金が対象となります。また貸し付け限度額は経営安定資金が600万円で、施設復旧資金が1000万円となっています。なお貸し付けに対する人数の制限はありません。次に第4点目、稚貝放流事業補助金についてですが、サザエやアワビの種苗放流の成果について各漁業協同組合に確認したところ、サザエについては放流したサザエと天然のサザエとの区別がつかないため、放流した稚貝の数に対し回収率はわからないとのことですが、アワビについては殻の色で識別でき、2割から3割程度は採取されているとのことですので、一定の成果は出ているものと考えています。 次に第5点目、消費生活推進事業についてですが、館山市の消費生活相談窓口で受けた悪質商法に関する相談件数は、平成29年度は186件、平成30年度は242件、今年度は2月末現在で213件と増加傾向にあり、うち昨年9月以降の台風関連の相談件数は44件あり、その際は安全安心メールなどを活用して注意喚起を図ったところです。また振込詐欺の被害件数については館山警察署によると、管内では平成29年は14件、平成30年は9件、令和元年は10件の被害が確認されており、横ばいの状況であるということです。今年の被害件数は予測しきれませんが、被害件数が増加することがないよう、年間を通して市民の皆様を対象とした消費生活出前講座、悪質商法にご用心を開催するとともに、年金支給月の15日には、イオンタウン館山において、館山警察署と協力して、振り込め詐欺防止キャンペーンを実施するなど、消費者被害防止のための啓発活動を行っていきます。次に第6点目、博物館分館渚の駅館山指定管理事業についてですが、レンタサイクルは平成29年3月から、VR は平成30年3月から貸し出しを開始しました。おかげさまで多くの方に利用していただいており、レンタサイクルは館山の海岸線をゆっくり周遊できること、また VR は館山の海の中をバーチャル体験できることなどから、大変好評を博しています。なお渚の駅館山における指定管理者の協定業務については、窓口における受付案内業務のみのため、指定管理者が自らの利益につながる新たなサービス提供については想定していません。次に第7点目、港振興事業についてですが、クルーズ客船の寄港の増加や高速ジェット船の季節運航期間の延長、伊豆大島以外の航路の新設や季節運航以外の航路の開拓、さらには年間を通した定期航路の実現を目指し、今後も積極的なトップセールスを行うことで、館山夕日桟橋に一隻でも多く着岸していただけるよう努めていきたいと考えています。次に第8点目、都市公園指定管理事業についてですが、台風災害による倒木処理や施設復旧の緊急作業を優先したことなどが影響し、一部の公園では清掃や樹木剪定等の維持管理作業が滞る状況となり、市民の皆様から改善を求める声が寄せられたことから、指定管理者に適正な人員配置と迅速な対応を要請しました。また指定管理者による新たな取り組みとしては、総合案内所の設置やバーベキュー場の設置、自然観察会、園芸教室などの文化事業等を実施する計画となっています。次に第9点目、中学校移転費用についてですが、移転する備品等のすべてを運搬業者に任せることは想定していません。第三中学校において、 令和2年度内に使わなくなった備品等については、教育委員会や学校職員、また契約上可能であれば運搬業者により随時第二中学校に移動させることを考えています。その過程において、3学期終了後に残った備品、主に机や椅子等について、運搬業者に移転作業を行ってもらうことを想定しています。次に10点目、市営プールの指定管理事業についてですが、昨年4月から令和6年3月までの5年間、指定管理者制度を導入し、現状の施設の維持管理及び運営をしていただくことになっていますが、この期間中はボイラーの交換を想定した内容にはなっていません。ただし、指定管理者による施設整備に、施設設備に対する投資は妨げないものとなっていることから、指定管理者が自主事業を展開する中で、採算性を見出し、今後、ボイラー交換などの提案があった際には、将来を見据えた発展的な協議をしたいと考えています。また、耐震については、温水プールは法令等に定められている耐震改修を必要とする建物に該当しませんが、平成8年度に耐震診断を行い、建物の長辺方向である1階部分の桁行き方向で地震の振動及び衝撃に対し倒壊しまたは崩壊する危険性があるという結果であったため、耐震診断報告書の中で補強対策として提案のあったブレースを追加する補強工事を平成21年度に実施しました。この工事からすでに10年余りが経過し、補強工事を行った箇所以外で鉄筋部材の腐食等の進行を確認していますので、耐震強度を保つため補修等を計画したいと考えています。以上です。
倉田議員、
丁寧な説明ありがとうございました。歳出というわけではないのですが、いくつかお話しさせていただきたいと思います。2番の防犯カメラですが、市内14箇所の小学校、周辺、通学路になると思いますが、設置完了ありがとうございます。ただ防犯カメラは犯罪行為自体は直接止められるわけではないので、防犯カメラ作動中表示等でですね、カメラの存在を周囲に示し、映像が撮影されていることを知らしめ、犯罪を未然に防ぐ抑止効果はあるので、市民の安全安心のためにも引き続き防犯カメラの増設をよろしくお願いいたします。それでは、4番の稚貝放流事業補助金についてですが、一定の成果があるのは、何よりだったと思います。そして今日はたまたま農業法記念日ということでですね、これからも水産資源の確保あるいは漁業生産力の発展をよろしくお願いいたします。続きまして消費生活推進事業5番ですけれども、今までの振り込み詐欺に加えて台風関連の悪徳商法、そして最近は新型コロナウイルスに関連した、悪徳商法や被害もあるようなので、立山市は安全安心メールの等の SNS も発信はしておりますけれども、SNS を見れない人たちのためにも、ぜひとも啓発活動を もっと盛んにしていただきたいと、そう思っております。まだ隙あるな。7番の港振興事業についてですが、できれば竹橋と立山を結ぶ航路、通年を通して、観光客が立山にバスで来て、帰りはジェット船で夕日を見ながら東京へ帰る、そんなね、パターンも考えられると思いますので、検討をよろしくお願いいたします。続きまして8番の都市公園指定管理事業についてですが、台風被害による復旧作業、本当に大変だったとは思います。でも、市の災害避難予定場所に指定されている場所もあるので、避難場所としても十分に管理していただきたい、そう願っております。また新たなサービスも、期待しています。次は9番の中学校の移転費用についてですが、今2中も3中も並行準備、委員会的なね、すごく先生方と教員の皆さんも大変な時期だと思いますが、2中3中ともに連携を取ってスムーズに移転できるように、よろしくお願いいたします。10番の市民プール指定管理事業ですが、やはり駆逐化しているボイラーを新しくしていただき、指定管理者と連携を取って稼働率を上げ、市民の憩いの場となるよう、耐震も含めて、よろしくお願いします。以上で、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で3番倉田貴博議員の質疑を終わります。